どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
フューチャースケープ、フューチャースケープ。
裏フューチャースケープ。
早いよ、ちょっと。
うん、
海軍カレーパン美味しかったですか？
美味しかったですよ。美味しかった。
すごい、もう本当に番組直後にもぐもぐし始めたらもうやりますって今言われて、
うん、
ちょっと慌てております。久しぶりにスタジオに帰ってきました。
うん。
ね。
そうですね。
うん。やっぱ違うね。
うん。やっぱここでやった方がいいね。やりやすい。
あの、仕事がね。うん、仕事がはかどるんだよね。でもだって、さっき10時40分ぐらいに、俺今日全然仕事はかどらないよってぼやいて。
そうそうそうそう。
いろいろ溜まってるんですか？
溜まってるんです。溜まってるっていうか、あの、やんなきゃいけないことが多くて。
うん、
どうぞ。
例えば？
いや、まずね、
例えば何？
書かなきゃいけないものがあったり、あとは、
うん、
写真を選ばなきゃいけなかったり。
うん、
原稿もある。牛皮さん、今日何時に行くの？あそこ。この後の予定を教えてください。
この後の予定、
ええ、1時29分の新幹線に新横浜から乗ります。その前に象の花テラス行って、ご飯はどこのタイミングで食べる？今パン食べたんでいいかな。
先生にとってこのパンはただの、
パンは別に、これ
これはただの飲み物です。
アミューズみたいなもんでしょ、なんかこう、
アミューズですよ。これもっと、じゃパン食べるんだったらちゃんと本格的に、
う
ん、ちゃんとパン、
ね、
パンセットを。
そうね、先週
1個じゃ足りない、
1個じゃ足りない。先週さ、あの牛肥さんがさ、
うん、
あの疲れすぎててすぐ終わったでしょ。
そう、
あれ感じ悪かったね。
あの、でもやったって言ってませんでしたっけ？
やったって言ってました。
あの時眠かったんだよね。すごい牛さんが ね、眠くてもう死にそうだったんですよね。
確かに。そうですね。
うん、
ほどがやの竹丸さん。
はい。
私の記憶が正しければ、
うん、
料理の鉄人は私の記憶が確かならばです、ね、私の記憶が確かならば、
はい、
ムヒ君はあと半年でご卒業。
あ、違う。
あ、全然あのないみたいですよ。
大丈夫、まだいてくれる、はい、いてくれるんだよね。あ、よかったよかったよかった。
もしかするとムヒ君がエグゼクティブビルの会社に就職して当面は新規 AD 採用見送りというのもありなんでしょうか。エグゼクティブビルに就職する気ある？今思わず吹き出してた。
今笑ってました。
それはないっていうか、
それないです。
無理無理って言って、
うん、ないないないない、うん、大丈夫。無理って言ってるって、すごい今親父ギャグをささやかれたんですけど、牛肥、はい、さんにどうしたらいいですか？
チョコさん、
はい、
先週無事に夫の車のナンバープレートの交換が済みました、
うん、
横浜ナンバーから習志野ナンバーになり、あ、引っ越したからね。
そうそうそう、
千葉にね、
うん、
夫は複雑な表情をして何度もナンバーを見ていました、
うん、
現在の千葉県に引っ越してくる前は生まれてからずっと横浜に住んでいたので少しだけ寂しかったのかもしれません、
うん、
でもこれでやっと本当の千葉県民になれたような気がするので、これからも夫婦仲良く楽しみながら生活していきたいです。
あ、
素晴らしいじゃないですか ね、千葉県民。
あ、ね、新しい場所で、うん、でも確かに、何だろう、そのお引っ越しするタイミングとかね、やっぱり住み慣れて気に入ってるところから、うん、
引っ越す
時の気持ちってやっぱり
なんかね、うん、ありますね。
あるよね、
うん、 遊び人の金さん、
はい、
23日オレンジパビリオン行ってまいりました。オレンジが今までやったプロジェクトを見ていたらいろいろ思い出しました。くんどうさんの知ったのが2004年放送の東京ワンダーホテルでした。舞台になったバーゾロに行きたくて N35 にファン丸出しメールを送ったところからくんどうマニアになり、小山くんどうと関連するものは全て気にするようになってしまいました、
うん、
あ、そうですか。オレンジができた頃、裏フューチャーの企画オレンジチャレンジでトランプを持ってオレンジに行きマジックをやったことから裏にも出演させていただいたことや、うん、送り人のキャンペーンのシールを友達に配ったり、送り人関連のグッズ書籍は全て買ったりしました。
すごい。
スマートドライバーはグッズを買うもらうのはもちろん、六本木ヒルズのイベントや東京会議の褒めパトのロケで東京タワーまで行ったり、オレンジの歴史は僕の訓導マニアの歴史でもありました。9月19日誕生日の軽部さんにお誕生日プレゼントを渡し退散。その後ギター小僧だった頃コピーしていたくんどさんのお友達の高中正義ライブに行き、もっとハッピーになり幸せな一日を過ごしました。20周年ももっとハッピーな企画を楽しみにしております。今日、
はい、
オンエアで言おうと思って忘れてましたけど、
はい、
何の日か知ってますか？
今日、
うん、
10月2日、
はい、
N35
創業記念日。
お
ー、しかも20周年。すっかり忘れてました。
おめでとうございます。
15周年ごときであんなラジオ番組やってる場合じゃなかったです。
N35 のが歴史長いじゃないですか。
そうそう
です
。しかも20周年ってこう霧のいい感じ、
うん、
なのにカレーパン食べてる場合じゃないです。すっかり忘れてました。
なんか N35 が何かするんですか？
でここに来る朝の車の中でチャコと順平と話したんですけど、
うん、
20周年記念、
はい、
スペシャルプログラムやりますよ。
ほう、オン J-WAVE、
オンアーティストスポーク。なんでお前が悪いんだよ。今麦が
課金して聞いて
る。あ、聞いてる。
リスナーさんですよ。
じゃあ、ありがとうございます。
リスナーさんじゃないですか。
ありがとうございます。
そんな失礼な態度取っちゃいけませんよ。すいません。
どうですかね、
リスナー様です。
アーティストスポークンで N35 20周年スペシャル20分間の本気で作るラジオ番組。
でもいつも結構長いですよ。
うるせえな。うるせえな。
リスナー様ですよ。
30分ぐらい。
いや、じゃあだから
長くて嬉しいってこと
ですね。いや違うね。だから
そう、
だらだらやるんじゃなくて、
うん、
20分間凝縮して、
なるほど、
本気出してラジオ作ったらこんなに面白いんですよっていうのをやってみようかな。
おー、へえ。
これが
やった、
てめえら、これがクリエイティブだスペシャル。
なるほど。なんでそのなんかすごいどやってんの、なんかよくわかんないけど。
どうですかね。続きよ、これがクリエイティブだスペシャル。
なんですかそれ。なんでピンポイントなの。
いやいや、いや、改めて思ったんですよ。J-WAVE のホリスペをやってね。
はい。
やっぱり J-WAVE のホリスペが最近売れてないのは、
うん、
やっぱりそのコンテンツの劣化があるから。だと僕は思いましたよ。
そんなことないんじゃないですか。
やっぱりスポンサーがあって、
はい、
スポンサーが喜ぶ番組を作ろうとして、
うん、
もらったお金をいかに支出しないかっていうそのプールの法則から言ってるから。だからこう、もうお金はもらったんだからこれ以上なるべく努力をしないでお金は使わないでやった方がいいみたいな、思ってるか分かりませんけど。
思ってないじゃない。
でもだんだんやっぱり、
うんうん、
企画を積み重ねないままなんとなく放送していることによって、
うん、
どれも同じような感じになって、メールを読んでかっこいい音楽かければいいんじゃないかみたいになってくんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけどね、
うん、危機感を持ってるってことね。そこに危機感
だから、
うん、
毎回ではないけど、
うん、
クライアントありきで放送するんじゃなくて、
うん、
企画ありきでやっぱり枠を作って、
うん、
そこにクライアントがあれを提供したいと思わせるようなコンテンツを作んないといけないんじゃないかなと、
う
ん、
なるほど、まあ、賛同してくれるというか、
そうそうそうそう、
いいねって言ってくれる、
ええ、
その気持ちでスポンサーになってくださ
ると、なったらどうかな。だからハッピープランニングエキスポを来年の9月23日にね、
うん、
オレンジではなくあれだったらつきたいっていうところがあるんじゃないかなというふうに思わせる営業努力をして、
うんうんうん、なるほど、
制作を磨くっていう努力をすべきじゃないかなと思いました、
ね、おー、なるほど、さすが先生。でそれの凝縮版がその20分なんですか、
うん、そうね、
聞けと。
いやでも言ったものの、
うん、
めんどくせえなって聞いた。
ちょっと待って。 ね、今あんなにどやってて、ね、数分前にね、
うん、でもね、
飽きちゃった、もう飽きちゃった、
なんか語ってるうちにだんだん僕も今日中島幸子さんに触れて、
はい、
否定はしません、全ての人それぞれに理由や事情があるんですよ。
まあそりゃそうですよ ね。それはそうです。
だから、はい、もう J-Web は、うん、ホリスペはそういうもんだ、うん、そういう考え方もありますよ。
でもほら、よりいいものにしていくための切磋琢磨は大事じゃないですか、
うん、それは大事だと思う人もいるし、うん、大事だと思わない、それも両方正しくて
急にどうした、
で
急にどうしたんだ、
アーティストスポーク20分命がけで作るっていうことのね、
うん、
大変さっていう、
うん、でなんかさ、うん、あれじゃない、今ちょっとさ血糖値下がってきたんじゃないなんか、ね、
上がってた血糖値が
足りないんじゃないかな、
足りなくなったかな、
カレーパン1個じゃ足りないんじゃないかな、
うん、じゃあね、磯子のリリーさん
どうしたんですか、ムヒ君ちなみにどうしたんです
か、
これ書いてほしい、はい、
ステッカーを、
あ、なるほど、
はいはい、
ステッカーね、今日のやつね、
はいはいはいはい、
分かった、ありがとう、
はい、
なんか書く、
磯子のリリーさん、先日 J-WAVE の企画で小山くんど先生オレンジ&パートナーズのオフィスが開放されているということで予約を取り行ってきました、
うん、
そうですか、入場料は無料ということでしたが行ってびっくり、まずは事務所1階にある赤い月コーヒーのアイスコーヒーを振る舞われ、
お
2階の展示スペースに上がると焼きたてのバームクーヘンをいただきました、
すごい、
そう、このバームクーヘン超うまいですよ、
焼きたてなの、
焼きたて、あのテオくんという AI の、
はい、
あのユーハイムさんが作った、
はい、
職人の技術を AI に教え込む、うん、だから AI は職人の一番弟子ですって考え方なんですよ。
へえ。
でこれで焼き方がやっぱり一番難しいらしくて、
うん、
配合みたいのはレシピ数によってできるんだけど、うん、あれをどう焼くかっていうのが一番難しいと、うん、その焼き方を AI の機械が担ってて、何回もこうつけてぐるぐる回して、
うん、
つけてぐるぐる回して焼いてっていうのを繰り返すわけですよ、
うん、
でこの機械を何のためにユーハイムは作ったかっていうと、
うん、
これが素敵なんですけど、
うん、
例えば地球の裏側とか、
うん、
アフリカの子供たちとか、うん、そういう子供たちにこの焼きたての味を食べさせてあげたい、
へ
ー、それで例えばネット上で日本の子供とアフリカの子供が、
うん、
一緒にその顔を見ながら、
うん、
テオくんが焼いたものを一緒に食べて美味しいねって言わせたいっていう、そのただそれだけのピュアな思いで作った、
すごい、いわゆるその工場でと、
う
ん、オートメーション化しましょう
って、しましょうって話じゃないんですよ、そうなんですよ、
そこがすごいな、
職人が行けないところにもこの機械を送れば同じものを食べてあげさせられるみたいな、
へー、発想が素敵ですね、
そうなんですよ、で今回うちそれをちょっと借りまして、
へー、
で焼いてね、キッチンからちょっと離れたところで焼いたんですけど、
うん、
焼いて、
うん、
焼きたてを皆さんに振る舞った、
すごい、
あれは本当美味しいんですよね、そして2階に上がれば数々の展示物があり、くんどうさんが番組や裏でも言っていた物事を追体験できて、世界に一台の黄色のトライもありました、あとアーティストスポークンでもたびたび登場するカルベ副社長にもお会いでき、有名人に会った気分にもなりました、オレンジの皆様のお仕事を垣間見ることができてとても楽しかったです、展示物で心が満たされ、そして予期せぬおこぼれでお腹も満たされ、まさに大満足な気分でパビリオンを後にしました、
うん、
改めて15周年おめでとうございます、
おー素敵、
じゃあぜひアーティストスポークンで20周年N35 これだクリエイティブだスペシャルをちょ
またちょっとやる気出てきたみたい
、ちくわのともさん、以前くんどさんがお風呂屋さんをやりたいと話されていたと思うのですが、
うん、
友人の家はお風呂屋さん3代目ですが娘3人で後継ぎもおらず、父親ができなくなったらもうおしまいかなと話しておりました、
あら、
かつては政治家が黒乗りの車でひとっ風呂浴びに来て運転手さんが外で待っていたなんて話も聞きました、都内でもそういう銭湯があるんじゃないでしょうか、買い取って湯道家元くんどなんてのれんの銭湯ができたできる日が来たら、おこぼれで銭湯、お風呂掃除のお仕事回してくれないかしら、え、これどこだろう
ね、
ぜひ教えてください
ね、
そういうのあったら、
うん、
ラジオネーム、あ、来た、ドナルド・トランプさんからいただきます、
あ、来た 最近トランプ来るよね。
来るね。
トランプリーズ。
私は杉並区阿佐ヶ谷にて喫茶店を経営しております、
うん、あ、喫茶店、
喫茶店とかやってんだトランプ。先日ついに5年半かけて開業に借りていたお金を完済することができました。
あれ、トランプタワー売るとかなんかないのね。
5年半かかったの。そっか。そのお祝いとして高級レストランで贅沢をしようとネットや本でいろいろ調べたり、グルメなお客さんにお金に糸目をつけないとしたらどこに行きますかと聞いてみたりした結果、
うん、
有楽町のアピシウスで食事をしようと決めました。この店はかつて薫堂先生のご著書人生食堂100件にてご紹介されていました、
うん、
予約した来週の火曜日は緊急事態宣言中のため、あれこれ、あ、9月25日に来てんだ、
うんうん、
ランチタイムのみの営業でお酒も飲めないのですが、さらに食事が美味しくなるようなアピシウスのとっておきの情報があれば教えていただけないでしょうか。なるほど。アピシウスは僕が本当東京でも好きなレストランのうちの30本の指に入る、
うん、30本、ほう、ベスト30ね。
いや20本いや10本、もしかすると5本に入るかもしれない。
おー、すごい、
ええ、
へー。
アピシウスは本当にね、グランメゾンとして僕大好きですよ。
そうなんだ。
これ何が素晴らしいかって、
うん、
アピシウスを経営してるのは森さんっていう、
はい、
コーヒーの自動販売機、あのよく
言ってたね、
サービスエリアとかの、
はい、
そのコーヒーの自動販売機をやってる会社、アペックスという会社の社長なんですけど、
はい、
そのお父さんが開いたんですよ、
うん、あ、そうなんですか。そう
で、もう開業30周年近くですけど、
はい、
今まで一回も黒字が出たことがない。
え、いいの大丈夫。
だからもうフランス料理の文化を日本人にも伝えたいという思いでやってるから。
へえ。
だからこう
すごい覚悟。
そうなんですよ。例えば、アンドリュー・ワイエスの絵が飾ってあったりね、
うん、
シャガールが飾ってあったり、本物が飾ってあるわけ、待合室のウェーティングバーとか。
すごい。
でお皿もすごくいいもの使ってて、
うん、
でね、サービスの人がね、
うん、
みんなちゃんとした大人、
うーん、
こう今時の若い料理人がちょっとした流行りの波に乗って、
うん、
4、5万つけるような店もあるわけですよ、いっぱい、うんうん、でそのなんかこうさも
ちょっと今お腹鳴ったけど聞かないことにしとくね。
さも物知り顔でね、
うん、
説明をする、その店、その食材の生産者にも会ったことのないような人がこう言ったり、
うんうん、
ワインの産地も行ってないけど銘柄は知ってるような説明をしたりするっていうのとは違い、
うん、
ものすごく時間をかけた中でそれを知性というか知識とか教養を体の中に溜め込んだ人がお皿料理運んでくれてね、
うん、
解説してくれるわけですよ、うん、でやっぱりこうなんか違いますね。
へえ、そうなんだ。
あと先週行った、今週か、京都の浜作というね、割烹があるんです、
うん、
森川さんという料理人が、やってるんですけど、
うん、
森川さんのおじいちゃんが浜作を作って、
うん、
日本最初の割烹スタイル。
へえ、そうなんだ。
でチャップリンとか、
うん、
チャールズ皇太子とか、まあ、川端康成先生とか、
うんうんうん、
そういう人たちがいっぱい来てたところ、
うん、
で最近一回閉めたんだけど最近また復活したんですよ。でそこ行ったんですけどね、
うん、
素晴らしかったですね、料理が。
料理が
なんかこう今時のやっぱり人気店と呼ばれているところは、
うん、
キャビアドカーンと乗せたり、
うん、
トリュフすりまくったりとか、
うん、すりまくったり、
そういうなんかこう特別な食材をふんだんに使って、
うん、
その代わりお金5万円いただきますみたいな、
うん、
そういうとこが多いわけですよね、うん、で一見美味しく感じるし、
うん、
ああすげえと思うけど、なんかこう深みがないというか、それを食べる幸せに深みはあまりないんですよ、
うん、
でも浜作の森川さんが作る料理の奥行きたるや 素晴らしくて、
へ、
例えばうざくという料理があるんですよね、もう、はい、簡単なきゅうりを酢で締めて、はい、うなぎを焼いたうなぎのせるってね、はい、でこのうざくとかがめっちゃくちゃうまいわけ。
へ
ー、薄ーくきゅうりを切って、うん、何回もこう塩で揉んで、うん、で絶妙の塩梅の酢をで締めてですね、うん、でそこにふわふわにカリッと炭火で焼いたうなぎが乗ってるだけなんだけれども、うん、このねカリッサクッカリッみたいなうなぎときゅうりのキュッキュッっていうこの食感の違いとか、
うん、
あのうなぎのこうふくよかな甘さときゅうりの酸味のお酢で締めた酸味のね絶妙のバランスであって、こういう何でもないのに凄みを感じましたね、うん、
でもやっぱそれってそのやっぱり料理作る方の本当に塩梅っていうかもうその絶妙なその手先の感覚だったりとか焼き加減ここだなっていうそのもう秒でコンマ秒で分かってるわけじゃないですか。
あったりするし、もう今まで何十年と同じ仕事をしてきて繰り返して磨かれてたどり着いた境地なわけですよ、
うんうん、
そこをねたった一回行っただけでその何十年間磨き上げてきた技を体験できるっていうことはね、
うん、
値打ちがあるなと思いましたね改めて。
そうね、
そういう店がやっぱいいなと思った。でアピシウスはそういうものに通じる何かこうお皿の上の哲学があるんですよ。
へー、なんかあれですか、特別こうこれは絶対にとかいう。
あ、ウミガメのスープね。
ウミガメのスープ、
はい、あの海洋調査で、ウミガメを捕獲する期間が決まってて、
はいはい、
その間アピシウスの厨房にはそのウミガメが運ばれてきて、
で
それを解体し、はい、それコンソメを引くんですけど、
はい、
ウミガメのスープはすごく美味しいです。
へ、まあ、でもそれって季節によるってことですね。そうね、きっと、
うん、あとはキノコも美味しい。
うーん、
まあ、ジビエも有名ですけど、
うん、
あとパイもフォアグラのパイなんてうまいですね。
うーんもうなんか本当にお腹がすきまくりですね。これ今聞いてる人も多分、こう夜とか夜中とかだったら危険ですね。
伊達直人さん、
はい、
本日両家の顔合わせです。お、はい、デジタルカメラを整理していたら9年前2012年10月の大和骨董市の写真が出てきました。
うわ、
ダチョウ倶楽部の肥後さんゲストの回です。
わ、あれって寺門ジモンさんじゃない？あ、ジモンさんで、
ジモンさんで、あ、じゃあこれ間違ってますね、うん、ジモンさん。
え、2012年、
2012年10月だって。
まだ10年経ってないの？
そうですね、
意外と最近じゃん。
そういうことか。
なんかもっとすっごい前かと思ってた。来てくださってたんです ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。あとは、メルコさん、今日この後くんどさん、象の花パークに行かれるんですね。天気も良くて潮風が気持ちよさそうです、
うん、
柳井さんも一緒にポストカーをお使いいただいて、その様子を後日散歩スで放送していただけると今日行けない私のような散歩スリスナーも楽しめると思います。あ、これダメ、面白いんじゃないの？厳しい、
多分厳しい。
厳しいんだ。
うちにはいくら出してもいいけど、やっぱりほら、うん、ね、
他局の事情
注文があるの。そうですよ、なかなか
ねえ、
ね、
そうね。こんな感じかな今日はね。はい、
はい、
じゃあ
ちょっと血糖値上げて、行ってください。
まあ20周年記念はやるかどうか分かりませんけど。
やるんでしょ。
やるかどうか分かりませんが来週のフューチャーでやる。
何を？
みんな来て作り込んだすっげえ企画を。
おお、本当？
どうだろうね。20周年の社員がやる気ない。いやいや、チャコはすごい、あったよ、やる気ね。
やる気ある。
うん。
うん、
やってみる。そうそう、あの一回で撮るとかそういうんじゃなくて、もっとね作り込んだ感じ、
ちゃんと作りたいという、うん、作家さんたちのそのね力をもう存分発揮できる形にしたいと、
ね、
いうことですね。
そうですね、
うん、
AEU とかっていう制作が
AEU どこなんだろうか、
どこなんだろう、うん、まあ、いいや、じゃあさよなら。
あれお疲れ様。